大きな失敗、小さな失敗、いろんな失敗をしてこられたではないかなと思いますけれども、失敗すると私たちは普通落ち込みます。そして自信をなくします。立ち上がるのに長い時間がかかってしまうこともあります。特にその失敗のゆえに自分だけが苦しむのではなくて人を苦しめてしまった時には、私たちは取り返しがつかないことをしてしまったと思います。そして自分を責めて後悔し、自分自身に対して失望してしまうんではないかなと思います。でもそんな時に聖書を開いて聖書を読むと、慰められたり励まされたりすることがあると思います。聖書の登場人物の多くは大変な失敗をしていて、しかもその失敗がその人物の成長のためにはとても大事な経験であったということを聖書を通して私たちは教えられるからです。その中でも最も有名な失敗と言っていいかもしれませんけれども、今日はペテロがイエス様を3度知らないと言ってしまう、その話を皆さんで共に注目していきたいと思います。ペテロは今まで主と仰いできたイエス様、そしてイエス様に従うために全てを捨ててついてきましたけれども、そのイエス様をなんと知らないと言ってしまいました。しかも一度だけではなくて三度も否定してしまうということをしてしまう。なぜペテロはイエス様のことを三度否定してしまうようなことをしてしまったんでしょうか。どのような経緯でこのことが起こってしまったんでしょうか。そしてこの経験はペテロにとってどんな経験だったでしょうか。早速今日与えられている御言葉に私たちは注目をしていきたいと思います。ゲッセマネの園でイエス様が捕らえられる際、弟子たちは皆怖くなって逃げてしまいました。マルコはその場に居合わせた一人の青年が恐ろしくなって裸で逃げていったというエピソードを、ここで紹介している、51節と52節で紹介しています。読んでみます。14章51、52、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。裸で逃げてしまった青年がいたってここに出てくるんですけれども、この青年が誰であったのかはっきりと特定することはできません。長い間この青年はマルコの福音書を記したマルコではないかというふうに言われてきました。とても興味深い解釈だなと思いますけれども、そう断言することは、今のところできないようです。この青年が誰であるかということを私たち知ることはできないんですけれども、でもこの青年の姿はその時の状況が本当に恐ろしかったんだなということを私たちに印象深く伝えているのではないかと思います。イエス様を捕らえにたくさんの群衆たちがやってきました。そしてその多くは兵士たちでした。その中にはローマ兵も含まれておりました。よってそれは本当に恐ろしくなる状況だったんだと思います。この青年は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げてしまいましたし、その他の弟子たちもみんな逃げてしまったということであります。ただその中でペテロだけは気持ちを取り戻して戻ってきた。そして大祭司の家の庭の中まで入ってきたことが54節に記されてあります。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。ペテロが一旦 逃げ去ったペテロが戻ってきてイエス様の近くまで戻ってきたということが分かります。なぜペテロは気持ちを取り戻したんでしょうか。ペテロ自身の勇気だったかもしれません。イエス様の一番弟子としての自覚だったかもしれません。さらにペテロは少し前にイエス様に対してこんなことを話していました。14章の29節ですが、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんとイエス様に話しておりました。他の弟子たちが仮につまずいたとしても自分だけはそういうことはありません、大丈夫ですとイエス様に伝えていました。さらにルカの福音書の22章33節を見ると、ペテロはイエス様に対して、主よあなたと一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、そういうふうに話していたこともわかります。実に勇ましいペテロの言葉だと思います。そのようにイエス様に対して言ってしまった手前、簡単には引き下がることができなかったのではないかというふうにも考えます。いずれにせよペテロはイエス様の近くまで戻ってきた。それはとても立派なことだったんじゃないかなと思います。しかしペテロがそこにいることが次第に人々に知れ渡っていくという展開になっていきます。その後の展開を見ていきたいと思います。66節67節をお読みいたします。ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。大祭司の召使いの女の一人がやってきて火に当たっているペテロをじっと見たと、ここに書いてありますね。じっと見つめたとここに記されています。ペテロとしてはじっと見つめてほしくないなという気持ちだったと思いますけれども、火に当たっていましたので火に照らされて顔がよく見えたんだと思います。その女があなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねと問いかけました。するとペテロは即座に否定しました。68節、ペテロはそれを否定して何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。ペテロはここで何を言っているのかわからない、理解できないと、まるでとぼけたような言い方をしているなと思いますけれども、ここでまずペテロは一度イエス様を否定してしまいました。その時に鶏が鳴いた、ここに記されてあります。でその後前庭の方に出て行ったということが書いてありますけれども、これはおそらく顔があまり見られないように火のそばから離れたということと、何かあった時にはすぐに逃げることのできる場所に移動したということが考えられます。ところが召使いの女が再び見て、そばにいた人々にこのように語ったそうです。69節、召使いの女はペテロを見てそばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。この召使いの女が一人に言うのではなくて、そばに立っていた複数の人たちにこの人はあの人たちの仲間ですと言い始めた。それを見てペテロはさらに怖くなったんだと思います。その事実を否定しました。2回目の否定です。そして70節にしばらくするとという言葉がありますので、その後ペテロはしばらく粘ったようです。ルカの福音書の並行記事を読みますと、この後ペテロは約1時間そこに滞在し続けたということがわかるんですけれども、ずいぶん頑張ったなと思います。ところが最終的には人々に次のように言われてしまった。 70節のしばらくするとというその後読んでみます。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。最初の召使いの女の言葉は、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねという問いかけの言葉でしたけども、この3度目の言葉は、確かにあなたはあの人たちの仲間だと確信を持って断言されています。しかもガリラヤ人だからという根拠までそこに示されています。マタイの福音書の並行記事を読んでみますと、ペテロはここで言葉の訛でわかると指摘されていることがわかります。ペテロの語る言葉は実はガリラヤ地方特有の訛があったっていうことがわかるんですね。そのガリラヤ地方の訛、言葉を喋っていたことのゆえに、イエス様の仲間であるということがバレてしまうという、そういう結果になったことがわかる。そのようにして根拠まで示されてしまいましたので、最初はとぼけたような言い方をしていたペテロだったと思いますけれども、ここに来てはっきりと否定している。71節するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。このようにペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、その人を私は知らないとはっきりと断言しました。誓いとともにイエス様を否定したということであります。ペテロはここに至るまで自分の中の心に本当にこう恐怖を覚えながら、しかしその恐怖に何とか打ち勝ちたい、乗り越えようと思って頑張ってきたんだと思います。必死になって戦ってきたんだと思うんですけれども、でも結果的にはその恐怖に勝利できませんでした。自らの弱さをさらけ出す結果になってしまった。皆さんはこのペテロの姿を見てどのように思われるでしょうか。ペテロが経験した内的な戦い、葛藤とその結果を見て、皆さんはどのように評価されるでしょうか。残念だったと思われるでしょうか、仕方がなかったと思われるでしょうか。でもこのペテロの姿は、私たち人間の姿を実によく表しているんではないかなというふうに思います。私たちはここで一つのことに気づかされます。これら一連の出来事が偶然に起こっているということではなくて、神様の支配と導きの中で起こっているということであります。神様はいろんな人々との出会いを通してペテロの弱さを明らかにされていかれました。ペテロの正体を明らかにしようとする追求が3度強まるにつれて、ペテロがイエス様を否定する度合いもだんだん強くなっていったということを私たちは感じさせられます。最初はごまかしているようなとぼけたような言い方をしていますけれども、最後には誓いながらはっきりとイエス様を知らないと否定しました。でもこのことが実は主の御手の中で起こっているということに私たちは気づかされるのではないでしょうか。私たちの神様はいろんな出来事を通して私たちの弱さを明らかにしてくださる時があるのではないかというふうに思います。そのようにして私たちも自信とうぬぼれの裏側に隠されている私たち自身の弱さや脆さに気づかされるということがあるのではないかというふうに思います。私たちにとって自分の力で強くなることが成長なのではありません。本当の成長って何でしょうか。それは自らの弱さを知らされて、弱さのうちに主に信頼することを通して与えられていくものではないでしょうか。 そのようにして私たちは自分の力にすがって生きるのではなくて、主に信頼するものへと変えられていく、そういう成長を私たちも日々与えられているんではないかなというふうに思いますね。そのようにして私たちは主によって導かれていることをぜひ信仰を持って覚えるものでありたいと思います。ペテロがイエス様を知らないと3度目に否定してしまったときに、2度目鶏が鳴きました。そしてその後ペテロは泣き崩れた、最後の言葉ですよね、72節の最後に、そして彼は泣き崩れたというふうに記されてあります。そこでペテロは涙を流したわけですけれども、そこでペテロが流した涙の意味ってどんな意味があったんでしょうか。これはどんな涙だったでしょうか。おそらくそれは一番目に自分自身に対する情けなさから来る涙だったことだろうと思います。意地っ張りで強がっている自分が実は弱くて不甲斐ないということをとことん思い知らされる経験だったことでしょう。私たちも何か大変な失敗をしでかしてしまって、自らの情けなさを持って涙するということが時々あるんじゃないかなと思います。ペテロもそのような心境だったと思います。でも同時にこれはイエス様の深い愛を知らされたゆえの涙でもありました。鶏の鳴き声を聞いたとき、ペテロは思い出したんですね。イエス様がかつてペテロに対して言われていた言葉をこの時に思い出しました。それは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますという、このイエス様の言葉です。そのように前にイエス様はペテロに話をしておられた。まさにイエス様の言われた通りになりました。イエス様すべてのことをご存知だった、全部ご存知だった上でイエス様はペテロのことを受け入れていた、愛しておられた。そのイエス様の愛に気づかされた時に、パウロはここで泣き崩れたんだというふうに思います。マルコには出てこないんですけれども、ルカの福音書の記事を読んでいると、ペテロがイエス様3度目に否定した時に、イエス様が振り向いてペテロを見つめられたっていう記事が出てまいります。ペテロの目がその時イエス様の目と合うという、そういう経験をしました。なんというタイミングかなと思います。そのイエス様の目はペテロを責めるような目ではなかったと思います。あるいはペテロを軽蔑するような目でもなかったと思います。すべてのことを理解し、その上でペテロのことを受け止めている愛に満ちた眼差しだったんではないでしょうか。そのイエス様の眼差しに感じ入って、ペテロは涙が止まらなくなったんだというふうに思います。この経験はペテロにとって本当に本当に貴重な経験でありました。最初に自分自身をよく知るという意味で本当に貴重な経験だったと思います。それまでのペテロには気づきもしなかった、自分でも気づいていなかった自分の弱さや脆さや不甲斐なさということをとことん知らされる、そういう経験だったというふうに思います。でも同時にこれはイエス様の愛をはっきりと知らされる経験でもありました。ペテロの人生にとっての最大の経験であったと言っていいと思います。そしてこれはペテロがペテロになるために必要な経験でした。ペテロというのは岩という意味がありますけれども、これはイエス様によって与えられた名前でしたけれども、本当にペテロが岩のような信仰者になるためにどうしても必要な経験だった、どうしても通らなければならない経験だったということであります。私たちのことも考えてみたいと思います。私たちもいろいろと失敗をしたり自分の弱さと向き合って落胆したり落ち込んだり自信を失ってしまうということが時々あるかもしれない。 そんな自分の弱さのうちに悩むという経験と、そこでイエス様の愛を知って喜ぶという経験は、私たちの中でしっかりと結びついているでしょうか。意外と一つになっていないことが多いんではないかなと思うんですね。私たちが自分の弱さと向き合って自信を失っているっていう時は、ひたすら自分の世界の中に閉じこもって、むしろイエス様を排除してしまっているようなことも多いんじゃないかなと思うんですね。この2つの経験が1つに結びついていかないという、そういう課題を私たちは抱えていることが多いんじゃないかなと思います。でも私たちが自分の弱さの中に、また惨めさ、あるいは本当に自信のなさ、そういう中にあって、実はそういう私たちを本当に見つめてくださっている愛の眼差しがあるんだということを、私たちは忘れないようにしたいというふうに思います。今日はマルコの福音書の記事を学んでいますけれども、このペテロの失敗の記事はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部の福音書の中に記されてあります。そしてこの話がイエス様の受難の話の一部として紹介されています。私たちがイエス様が十字架に向かっていく苦しみを学んでいく、その過程に必ずこのペテロが経験した悲しみを味わうようになっている。イエス様はこんなペテロの悲しみをしっかりと受け止めてくださった上で十字架にかかってくださったんだなということに、私たちは気づかされていくわけであります。同じようにイエス様は私たち一人一人のために、私たち一人一人のためにも十字架にかかって死んでくださったということをぜひ覚えたいというふうに思います。罪を犯さざるを得ない弱い私たち、そしてその弱さに付随する悲しみ、それも全部分かって理解してくださった上で、イエス様はその悲しみも苦しみも全部受け止めてくださった上で、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。そんな私たちの罪を許すため、そして私たちをもう一度立ち上がらせるため、そのためにイエス様が十字架にかかってくださったことをぜひ覚えたいと思います。この経験はペトロにとってはもう本当にショッキングで、ここでもう泣き崩れてますね。もう立ち上がれないくらい彼はもう泣き崩れたと思いますね。これはもう本当、人間的に考えると立ち上がることのできないくらいの大変な挫折だったと思いますが、しかしこのペテロがこの失敗のゆえにこの後どう変えられていったかということを、私たち聖書を通して教えられますよね。この失敗のゆえにペテロは本当に主に信頼するものに変えられていきました。そしてそのペテロを主が立ち上がらせてくださった。第二コリントの手紙12章10節の言葉、こういう言葉があります。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。今日の主法にもプリントしてありますけれども、イエス様の愛ってどんな愛でしょうか。それは失敗したもの、挫折したもの、罪の中で苦しんでいるものをもう一度立ち上がらせる愛です。私たちの弱さも、弱さゆえに犯してしまった罪も全部その身に背負って十字架にかかって死んでくださいました。そしてそれによって私たちの罪は全部許されました。イエス様の許しと恵みそのものが福音であるということを覚えたい。ぜひ私たちは弱い時に強くしてくださるイエス様の愛を知り、その愛に生かされるものになりたいというふうに思います。そのようにして私たちを強くしてくださるイエス様の御手に信頼しながら立ち上がらせていただいて、私の愛に応えて歩んでいくものとなろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。